エレミア書アイカメッセージ7。永遠の神であるエホバの慈愛、憐れみ、真実において彼を認識する。アウトライン、サマリー。ローマ数字1。エレミアはしばしば神を万軍のエホバと呼びました。 A、 エホバは真の神である。彼こそ生ける神、永遠の王である。エレミア10章10節前半。エホバは私はあるであるを意味し、エホバが永遠の方、過去におられ、今おられ、未来の永遠におられる方であることを示します。私はあるはご自身以外に何にも依存しないことを示します。エホバはある唯一の方であり、私たちは彼はあることを信じなければなりません。エホバは私はある方として、すべてを含む方、すべての積極的なものの実際、彼の民が必要とするすべてのものの実際です。エホバ以外に他のすべては無です。彼は唯一ある方であり、存在の実際を持つ唯一の方です。 B、 正しく裁き、内なる各部分と心を試される万軍のエホバよ。エレミア11章20節。万軍のエホバという称号は、エホバ神が大能者、天の全軍の主、全軍を統帥する方であることを示します。肉体となり十字架につけられ、復活したキリストとして栄光の王は来て、地を所有し彼の王国にしようとしています。万軍のエホバは地の果てまでも戦いをやめさせます。彼は諸国民の間で高く上げられ、地上で高く上げられます。万軍のエホバは権威を持ってすべての諸国民を支配します。そして彼の御手は王を廃し、王を立てる権威を保持しています。祭司職が貧弱になった時、神は彼の御名を万軍のエホバとして掲示しました。それが示しているのは、神の行政がそのように貧弱な状態であった時、神が出てきてその局面全体を支配し、彼の王国の統治をもたらすということです。ローマ数字2。エホバよ、あなたは永遠にいまし、あなたの御座は世々に至ります。アイカ5章19節。 A、 19節でエレミアは自分の立場と角度を変えて、自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政に言及しています。 B、 エルサレムは覆され、宮は焼かれ、神の民は連れ去られましたが、エホバ宇宙の主はなおも彼の行政を執行しています。 C、 エホバよ、あなたは永遠にいましという句は、神が永遠であって彼には何の変化もないことを示しています。人の領域で変化はあらゆる面で起こりますが、神の永遠の存在に変化はありません。神は永遠に同じままです。アブラハムはエホバ永遠の神の御名を呼び求めた。ヘブル語で永遠の神はエルオラムです。エルは大能者を意味し、オラムは永遠の、あるいは永遠を意味し、隠す、あるいは遮蔽するを意味するヘブル語の語根から来ています。エルオラムという神聖な称号は永遠の命を暗示します。エホバ永遠の大能者を呼び求めることによって、アブラハムは神を永遠に生きる秘密の奥義的な方として経験しました。神は永遠の命です。 D、 あなたの御座は世々に至りますという句は、神の永遠の変わらない行政を指しています。神の御座には始めも終わりもありません。彼の御座は世々に至るまで存在します。神の永遠の存在と彼の御座についてのエレミアの言葉は、エレミアがアイカを書いた時、神のエコノミーに触れたという有力な印です。彼は自分の人の感覚から出てきて、神のパーソンと神の御座に触れ、神の神聖の中へと入りました。 E、 新エルサレムで神は彼のパースにおいて また彼の行政において完全に明らかにされます。神のパーソンは永遠の王であり、神の行政は彼の永遠の揺り動かされない王国です。神のパーソンと行政はいずれも神が彼の民を対処することでの揺り動かされない土台です。ローマ数字3、私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。まことに彼の憐れみは尽きることがないからだ。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。愛歌3章22から23節。 A、 エホバはエレミアに現れて言いました。私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。エレミア31章3節。詩篇103編は神の歴史における神の慈愛と神の憐れみについて語っており、その中で神は彼の民の罪を許し、彼らを癒し、贖い、顧みます。詩篇の作者はエホバに言いました。私はあなたの満ち溢れる慈愛の中であなたの家に入ります。詩篇5編7節。エホバの宮のただ中でエホバの慈愛を深く思うことは、私たちが紹介の中で彼の慈愛に触れることを示しています。 B、 イスラエルの民は失敗しましたが、神の憐れみはイスラエルの残されたものレムナントを守り、神のエコノミーを完成するようにしました。憐れみは同情よりもさらに深く細やかで豊かです。憐れみは神の愛する本質から生み出された内側の愛情を指しています。神の憐れみ深い慈しみのゆえにキリストは地に来ました。23節前半はエレミアが憐れみ深い方としての主と朝ごとに接触したことを示しています。 C、 エレミアはエホバにあなたの真実は偉大ですと言いました。神の憐れみが尽きることがないのは彼が真実な方であるからです。神はご自身の言葉に対して真実です。神はご自身を否むことができません。神は彼の性質と彼の存在を否むことができません。神は彼の真実の中で私たちを御子の交わりへと召しました。神は彼の真実の中でこの預かることと教授の中に私たちを保ちます。私たちを召した真実な神はまた私たちを徹底的に性別し、私たちの全存在を完全に守ります。ローマ数字4、エホバは私の分け前ですと私の魂は言う。それゆえ私は彼を待ち望む。愛歌3章24節。 A、 エホバが私たちの分け前であり、私たちが彼を待ち望むことについてのエレミアの言葉は新約の味わいを帯びています。一方でエレミアは神が慈愛の神であること、彼が憐れみ深いこと、彼の言葉が真実であることを認識していました。もう一方でエレミアは私たちがなおも毎朝主と接触し、完全に彼に望みを置き、彼を待ち望み、彼の皆を呼び求める必要があることを認識していました。詩篇の作者は神の聖なるところへと入り、自分の状況に対して神聖な見方と理解を持った時、神は永遠に自分の分け前であるということができました。 D、 エホバは彼を待ち望む者と彼を求める魂に対して素晴らしく良い。愛歌3章25節。神は死んで生きており、憐れみ深く真実ですが、彼の民を試みるためにしばしば彼の言葉を成就することを遅らせます。永遠の神を待ち望むことが意味するのは、私たちが自分自身を終わらせるということです。私たちは自分自身を生活、行い、活動とともに停止し、神をキリストの中で私たちの命、パーソン、置き換えとして受け入れます。私たちは主を待ち望む学科を学ぶ必要があります。今日は究極的完成の時ではありません。 ですから、私たちは主を待ち望む必要があります。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を尋ね見出す。エレミア29章13節。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない大いなる隠されたことをあなたに告げよう。33章3節。
クルーシャルポイント1。私はあるという名称は、神が自ら存在し、彼ご自身以外の何にもより頼まない方であることを意味する。出エジプト記3章14節。神はモーセに言われた、私はあるである。また彼は言われた、イスラエルの子たちにこう言いなさい、私はあるが私をあなた方に使わされた。アウトライン1。エホバは真の神である。彼こそ生ける神、永遠の王である。アウトライン2。正しく裁き、内なる各部分と心を試される万軍のエホバよ。出エジプト記3章14節で、私はあるという言葉は完結した文ではなく、名としての、しかも唯一の名としての機能であり、実は、あるという動詞です。神だけに、この動詞を彼の存在に適用する資格があります。なぜなら、彼だけが自ら存在するからです。あなたと私は自ら存在しないことを認識しなければなりません。私はあるとして、神は私たちが必要とするすべてです。私はあるという言葉に、私たちが必要とするものを何でも加えることができます。あなたは疲れているでしょうか？私はあるはあなたの安息です。あなたは飢えているでしょうか？彼はあなたの食物です。あなたは死にかかっているでしょうか？彼は命です。新約で主は多くのものを用いて、ご自身を記述しておられます。私は誠のブドウの木であり、ヨハネ15章1節。私が命のパンである、ヨハネ6章35節。私は光である、ヨハネ8章12節。私はあるとして、神はあらゆるもの、すなわち、天、地、空気、水、木、鳥、家畜です。これは汎神論、神を物質の宇宙と同一視する宗教的信仰ではありません。私はあらゆるものが神であると言っているのではなく、神はすべての積極的なものの実際であると宣言しているのです。これは神はあなたの存在そのものの実際でさえなければならないことを暗示します。私たちは彼に対して言うことができます。主よ、あなたは私です。もし主が私たちでないなら、私たちは無であり、私たちには何の実際もありません。私たちは長く耐え忍んで彼の来臨を待たなければならないので、失望して頭を下げる傾向があります。こういうわけで詩編の作者は、あなた方の頭を上げよう、詩編24編9節というのです。もし愛する人が来るのを期待しているのに来ないなら、私たちは頭を下げるでしょう。しかし、もし彼から電話があって間もなく来るというなら、私たちは頭を上げます。すなわち、私たちは励まされて彼の来臨を期待します。24章9節は言います。縄文よ、あなたの頭を上げよう。長く耐え忍ぶ豊を上げよう。栄光の王が入って来られる。7節は、上げられよと言いますが、9節は、上げよと言います。上げられるとは、私たちがなおも弱く、誰かが私たちを動かす必要があることを意味します。しかし、上げるとは、私たちがさらに強くなったことを意味します。私たちは、行動して自分自身を上げることができます。私たちが迎える栄光の王は、万軍のエホバです。万軍は、諸々の軍隊を意味します。彼は、諸々の軍隊のエホバです。エホバは肉体となり、十字架につけられ、復活した三一の神です。彼は復活の中で戻ってきて、全地を所有し、彼の王国にしようとする方です。適用、ビジネスパーソン大学院生編。神は、モーセが神の名を聞かれた時、私はあるである、と答えました。私はあるという神聖な名称は、神が自ら存在し、永遠に存在する方、 彼ご自身以外の何にもより頼まない方であることを意味します。これはまた神以外の他のすべては無であることを示します。神はあなたの1、励まし、2、同情、3、喜び、4、平安、5、安息、6、親切、7、善良、8、真実、9、忍耐、10、自制、11、知恵、12、純粋、13、誠実、14、義、15、勇気、16、大胆さ、17、建造、18、信仰、19、希望、20、愛などの人生の美徳の実際であり、1、オープンマインド、2、長観的観点、バーズアイズアイビュー、3、重点、クルーシャルポイント、4、究極のゴール、5、積極的な思考、6、戦略的思考、7、コラボレーション、8、緊急性の感覚、Sense of Urgency、9、急激な変化に対応する力、10、相乗効果、シネジスティックエフェクト、11、レバレッジ、テコの力を利用すること、12、突破力、13、洞察力、14、柔軟性、15、精神的強さ、16、コミュニケーション能力、17、他者を巻き込む力、18、全体に一貫性があること、アラインメント、19、執行力、20、やり抜く力、グリッド、などの能力の実際です。あなたや私はそれらの実際ではありませんが、神ご自身があなたが必要とするすべての能力と美徳の実際であるのです。上記のこれらの能力は心理学などの科学がビジネスパーソンが成功するために要求される能力として提示したものです。イエス、ジーザスの皆はエホバ救い主、ジェホバセイビアの短縮形です。イエス・キリストは神が人となり、罪人を救うために十字架で罪人の身代わりに死に、3日後によみがえり命を与える霊となり、昇天してあらゆる名をはるかに超えて高くされ、万物の上に頭とされました。この頭であるキリストは紹介に与えられました。この言葉は真実であり、全く受け入れるに値します。信者であるあなたは、パウロを模範としてこのイエス・キリストを福音として伝えてください。あなたが、私はある方をあなたに必要なすべての能力と、すべての美徳の実際として経験する秘訣は、主イエスを信じることと、主イエスを福音として述べ伝えることです。第一テモテ一章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であって、全く受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。16節、しかし、私が憐れみを受けたのは、罪人の頭である私において、イエス・キリストが彼の辛抱強さの限りを展覧して、これから彼を信じて永遠の命へと至る人たちへの模範とするためです。フットノート、この世に来られた。キリストは肉体となることによって、この世に来て、私たちの救い主となられました。キリストは肉体となって、人となられた神でした。この肉体となることは、ご自身の人の体における死と復活を通して、私たちを救うためでした。このことは、地方紹介の中で喜ばしい訪れとして、絶えず告げ知らされるべきです。フットノート、永遠の命、神の非受造の命です。これは神がキリストを信じる者たちに与えられた究極の賜物、最高の祝福です。祈り、おー、主イエスよ。主の皆は私はあるです。私が必要とするすべての美徳と能力の実際としてあなたを経験するために、主の皆を呼び求めます。イエス、エホバ、救い主は私のビジネスライフに必要なすべての能力の実際を供給してくださいます。私は主を待ち望み、顔を上げてビジネスライフと、紹介生活においてキリストを経験し、キリストを表現し、キリストを述べ伝える生活をします。主を待ち望む生活を増強してください。アーメン。
クルーシャルポイント2、神の永遠の存在と不変の行政を見て強められ、忠実に神の定められた福音と牧養の道を歩む。アウトライン1、エホバよ、あなたは永遠にいまし、あなたの御座は世々に至ります。愛歌5章19節。19節でエレミアは、
自分の立場と角度を変えて、自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政に言及しています。
エルサレムは覆され、宮は焼かれ、神の民は連れ去られましたが、エホバ、宇宙の主はなおも彼の行政を執行しています。エホバよ、あなたは永遠にいまし、という句は、神が永遠であって、彼には何の変化もないことを示しています。神は変わることができず、いかなる環境や状況によっても何の変化もありません。山々が生み出される前、あなたが地と世界を生み出される前に、誠に永遠から永遠まで、あなたは神です。詩篇90編2節。人の領域で、変化はあらゆる面で起こりますが、神の永遠の存在に変化はありません。神は永遠に同じままです。あなたの御座は世々に至りますという句は、神の永遠の変わらない行政を指しています。神の永遠の存在と彼の御座についてのエレミアの言葉は、エレミアが哀歌を書いた時、神のエコノミーに触れたという有力な印です。彼は自分の人の感覚から出てきて、神のパーソンと神の御座に触れ、神の神聖の中へと入りました。新エルサレムで、神は彼のパーソンにおいて、また彼の行政において完全に明らかにされます。神のパーソンは永遠の王であり、神の行政は彼の永遠の揺り動かされない王国です。神のパーソンと行政はいずれも、神が彼の民を対処することでの揺り動かされない土台です。クルーシャルポイント2。私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。愛歌 3-22 から23。エホバはエレミアに現れて言いました。私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。エレミア 31-3。エホバの慈愛は尊く、永存し、天よりも高く、神の建造の隅の石としてのキリストに導きます。詩篇の作者はエホバに言いました。私はあなたの満ち溢れる慈愛の中で、あなたの家に入ります。詩篇 5-7。シオンの山の宮に入る特権を持っている者は皆、神の慈愛のもとにいなければなりませんでした。実は宮そのものに入ることは、神の満ち溢れる慈愛を享受することでした。エホバの宮のただ中で、エホバの慈愛を深く思うことは、私たちが紹介の中で彼の慈愛に触れることを示しています。イスラエルの民は失敗しましたが、神の憐れみはイスラエルの残されたもの、レムナントを守り、神のエコノミーを完成するようにしました。憐れみは、同情よりもさらに深く、細やかで豊かです。エホバの憐れみは、朝ごとに新しいのです。23節前半は、エレミアが憐れみ深い方としての主と朝ごとに接触したことを示しています。彼は主との接触を通して、神の慈愛、憐れみ、真実に関する言葉を受けました。エレミアはエホバに、あなたの真実は偉大ですと言いました。神はご自身の言葉に対して真実です。神はご自身を否むことができません。神は彼の性質と彼の存在を否むことができません。神は彼の真実の中で私たちを御子の交わりへと召しました。神は彼の真実の中でこの預かることと教授の中に私たちを保ちます。
適用奉仕者編。エレミアは自分の立場と角度を変えて、自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政を思いました。エレミアは私たちの模範です。あなたの周りの環境は変わりますが、神の存在と神の行政は永遠で不変です。このことを考えるとき、あなたの紹介生活と奉仕は増強されます。例えば、日本で福音を伝えることは容易でないので、あなたは失望し、神の定められた道の福音と牧養の道は歩むことは難しいので、容易な道に迂回しようとします。エレミア18章15節。しかし私の民は私を忘れた。 彼らは虚しいものに香をたき、自分たちの道、太古の道でつまずき、迂回路にまだ気づかれていない道に歩み、フットノート、太古の道。太古の道は彼らの父祖たちが行った正しい道です。迂回路を行くことは下っていくことです。太古の道、すなわち気づかれている道を行くことは登っていくことです。この時、あなたは神の永遠のエコノミーが永遠の神と永遠の神の行政と関係していることを思い出してください。あなたの周りの状況は変わりますが、神の永遠のエコノミーは変わりません。あなたが福音と牧養の道を取らなくても、神のエコノミーは不変です。彼は永遠の過去に誰とも相談せず、神格の三一の間でご自身の永遠のエコノミーを定められました。エペソ3章9節から10節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり、今の紹介時代は恵みの時代です。多くの場合、神は人に強制しません。神は人が自ら進んで神の憐れみと恵みを取り、献身を更新し、神の永遠のエコノミーの道を歩むことを待ち望んでおられます。福音と牧養のこの道は、下り坂ではなく上り坂ですので、一見して大変な道です。しかし、あなたには神の十分な恵みがありますので、恵みを享受しながら喜びを持って勝利者の道を歩むことができます。決して弱くなって迂回路を行ってはいけません。紹介の各地区の福音と牧養のスケジュール、紹介生活の福音の枠組みに従って、毎週生徒たちと取り組んで神の定められた道を実行してください。私たちは神の定めに従って、時代の終わりに王国の福音を人の住む全地に伝えましょう。極東の地の果てである日本においても、福音を全住民に伝える必要があります。勝利者とは失敗しない人ではなく、失敗に気づくとすぐに御子イエスの血を適用し、命の交わりに戻り、兄弟姉妹と共に主の言葉を守り、主の皆を否まない人たちです。啓示録3章8節、あなたは少しばかりの力を持っていて、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。祈り、主イエスよ、エレミアのように自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政を思います。日本で福音を伝えることは容易ではないからといって、弱くなって迂回路を取ることがありませんように、朝ごとに新鮮なあなたの憐れみに預かり、神の定められた福音と牧養の道を歩みます。勝利者とは失敗しない人ではなく、失敗に気づいたらすぐに御子の血を適用し、主の言葉を守り、主の皆を否まない人たちです。
クルーシャルポイント3、主に望みを置き、彼を待ち望み、彼の皆を呼び求めて、神の分与の下で生活する。アウトライン1、エホバは私の分け前ですと私の魂は言う。それゆえ私は彼を待ち望む。愛歌3章24節。アウトライン2、エホバは彼を待ち望む者と、彼を求める魂に対して素晴らしく良い。25節。エレミアの時代にイスラエルの民の状態はよくありませんでした。神はそれほど愛し、親切で、憐れみ深く、真実であるようには見えませんでした。私たちはエレミアのように、神が依然として私たちの分け前であること、私たちが彼を望み、彼を待ち望み、彼の皆を呼び求めるべきであることを認識する必要があります。しかしながら、たとえ私たちはこれらのことを行っても、状況が直ちに変わることを期待すべきではありません。エレミアの事例で、死を待ち望むことは実に長かったのです。復興の時代についての彼の予言の成就は、まだ来ていません。その反対に、今日のイスラエルの状況は、これらの予言を確証するようには見えません。これは私たちが死を待ち望む学科を学ぶ必要があることを示します。 今日は究極的完成の時代ではありません。私たちは主を待ち望まなければなりません。主を待ち望むことは極めて重要です。神は私たちの分け前です。彼は慈愛と憐れみに満ちておられます。彼は絶対的に真実です。今や私たちは彼を望み、彼を待ち望み、彼を呼び求める必要があります。ある聖書教師は、神は私たちを救うことにおいては、すぐに行動しても、他の多くのことにおいては、すぐに行動されないことを指摘しました。例えば私たちは、主が祈りに応えてくださることを知っています。私たちが特定の事柄について彼に祈っても、彼は数ヶ月待って、私たちの祈りに応えられるかもしれません。これは私たちを助けて、神は真で生きており、憐れみ深く真実であっても、しばしば私たちが期待するほどすぐにはことを行われないことを認識させます。神が遅らせている理由は、彼が私たちを試みることを意図しておられるということです。彼は私たちを試みて、私たちが自分の望みを失い、完全に終わらされているという感覚を持つ程度にまでなさるでしょう。私たちが状況には望みがないと感じるとき、それはしばしば神が入ってこられるときです。これが神の分与のもとでの私たちの経験です。愛歌三章でエレミアは言いました。エホバよ、私はあなたの皆を呼び求めました。55節。主の回復の中で私たちは、主イエスの皆を呼び求めることを学びました。しかしながら新約の多くの信者たちは、主の皆を呼び求めることについて知りませんし、それを実行しません。私たちがこの辺で強調した3つの事柄を評価します。1、私たちが主を望むこと。2、彼を待ち望むこと。3、彼の皆を呼び求めることです。私たちはこれらのことを実行するなら、実行上の方法で神の分与のもとにいるでしょう。私たちの周りの状況が望みのないように見えるとき、私たちの神は決して打ち破られ得ないことを私たちは認識する必要があります。私たちは聖書が言っていることをすべて信じるべきです。それに加えて私たちは、神が彼の民の分け前であることを認識する必要があり、また私たちの望みと信頼を彼に置く必要があります。適用、新人及び青少年、大学生編。新人と若者の皆さんは、エホバは私の分け前を享受するために、以下の3つのことを実行してください。1、主に望みを置く。あなたは望ましくない環境で、容易に落胆してしまいます。エレミアの時代、状況は極めて悪く、一見すると全く望みはありませんでした。エレミアは神の憐れみと慈愛を思い出し、神に望みを置きました。コロサイ1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。第2コリント4章1節、こういうわけで私たちは憐れみを得て、この務めを受けたのですから、落胆しません。エペソ2章12節。その当時、あなた方はキリストから離れ、イスラエルの国籍から除外され、約束の契約についてはよそ者であり、この世の中で希望もなく神もないものでした。あなたに内住するキリストは栄光の望みです。あなたは望みであるキリストを持っているのですから、主の中で希望を持つことができます。例えば、あなたは学校の成績が上がらないので落胆しています。そして自分の能力のなさに失望します。 しかし思い出してください。キリストがなければ望みはありませんが、内住のキリストを持っているので、真の望みがあります。主と兄弟姉妹と交わって祈ってください。内側の主を見上げて、内側の主と交われば交わるほど、望みである主に触れ、徐々に望みで満たされます。主の中で望みを持って勉強に取り組んでください。2. 主を待ち望む。主の中で成績を上げることは、あなたの内側の命の成長と関係があります。したがって、それはすぐに起こるのではなく、少しずつ徐々に起こりますので、忍耐を持って待ち望む必要があります。主を待ち望むと、外なる人の不信仰の感覚は小さくなり、内なる人の信仰の感覚が大きくなります。あなたは主を待ち望んでいるとき、主を探し求め、主を呼ぶべきです。エレミア29章13節。あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を尋ね見出す。33章3節。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない大いなる隠されたことをあなたに告げよう。3. 主の御名を呼び求める。主に望みを置き、主を待ち望む人は必ず主の御名を呼び求めます。ローマ10章9節。あなたが自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神は彼を死人の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われます。10節。なぜなら、人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるからです。11節。聖書はすべて彼に信頼する者は、恥ずかしめられることがないと言っています。12節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。13節。なぜなら、主の御名を呼び求める者はすべて救われるからです。祈り。主イエスよ、主は私たちの分け前です。私たちの分として神を享受するために、私は1、あなたに望みを置き、2、あなたを待ち望み、3、あなたの御名を呼び求める必要があります。神に望みを置くなら、たとえ私の今の状況が望みのないように見えても、失望する必要はありません。内住するキリストは栄光の望みですので、主と兄弟姉妹と交わって、祈り、忍耐を持って待ち望み、勉強します。主イエスよ、主の中で私の学業を祝福してください。